胎内市の歴史探訪237集落の歴史23村松浜村の由来と歴史。日本海に沿う砂丘上に位置し、東南には松林と畑地が続き、北東は中村浜、南西は藤塚浜、現柴田市に接します。縄文時代から人々が住み始め、平安時代になると半額御前と関わりの深い上司が統治を治め、村では塩作りなどが頻繁に行われました。上司滅亡後、鎌倉の御家人の三浦和田氏、後の黒川氏、中条氏が胎内市一帯を治め、村松浜は中条氏の領地村松となります。当時樹齢数百年の松の木が点在していたことから、それが村松の名の由来となったと伝わります。また集落の南側の小高い丘にある小高神社を含む一帯は古文書に村松の小高の宮と見られ、奥山の庄の中城と南城、関沢、長塚、城塚から塩津付近の境界の一つとして当時重要な場所でした。村松浜の繁栄と平野家。江戸時代の初めは村上藩領でしたが、その後幕府の天領となり、幕府の加護のもと通商交易を行い、特に海鮮業が盛んとなります。中でも平野家四代目当主安野城は、天明の飢饉の際私財を放出し、印旛沼、千葉県の開拓事業に3000両、今のお金で3億円を献金したことから、幕府から名字を名乗り、刀を持つことを許されました。また平野家五代目当主は、天保の飢饉の際村人が困窮している姿を見て、香川県の琴平神社を模した神社を創建し、親しみを込めこんぴら様と呼び、境内周囲に堀を巡らす事前救済事業を行いました。平野家で最も隆盛を極めたのは七代目当主世官の時ですが、その弟の連蔵も西洋式捕鯨船を購入し、教科書にも掲載されている中浜万次郎、ジョン万次郎を船長として、小笠原島の開拓と捕鯨事業を行うなど事業家として活躍し、村松浜から小笠原島への移住も促しました。幕末の動乱と近代化。江戸時代ににぎわいを見せた村松浜でしたが、幕末の戊辰戦争で平野家が長年の幕府の恩に報いるため会津藩に協力し、千両箱と食料を村上城に運搬しようとしたことから、村上城落城後、新政府軍に平野家の屋敷は火にかけられ、集落の一部を焼き払われてしまいます。村松浜集落は大きな打撃を受け、毎年行われていたこんぴら様のお祭りも中断してしまいます。明治22年に村松浜は松塚村となり、こんぴら様のお祭りも再興し、また大正11年には村松浜小学校が現在の旧平野家屋敷跡に新設され、豊漁の年も続いたことから、村はにぎわいを徐々に取り戻していきます。昭和の復興と天然ガス。昭和の初め頃には医者、旅館、大工、桶屋、鍛冶屋、綿屋、土蔵屋、豆腐屋、ろうそく屋、線香屋、イワシ屋など数え切れぬほどの店が見られ、特にイワシが多く取れた時は学校が臨時休校になったといいます。こんぴら神社の豪勢な仕掛け花火や勇壮な七夕祭り、盆踊りなども行われました。農業についてもさつまいも栽培のほか、昭和28年頃からタバコ作り、チューリップの球根、大根、ニンニク、ごぼう、ネギ、スイカなども栽培しました。昭和30年の町村合併で村松浜は炊事村となります。海岸地帯の地下には天然ガスが埋蔵されていることから、日本工業株式会社が村松浜で中条油田炭鉱所を開設して試掘を始め、同34年には中条油業所を立ち上げ、日本有数のガス田となるなど、 地域振興に大きな役割を果たしました。またガスとともに汲み上げた熱水を利用した温泉は今でも多くの人たちを癒し続けています。同42年には中条町に編入され、同43年に村松浜小学校と村松浜保育園が新設されます。同63年にはゴルフ場もオープンし、地域が発展し続け、平成14年には風力発電を開始し、美しい海と白い砂浜、風車がマッチした村松浜の海水浴場には毎年多くの人が訪れています。文、写真、生涯学習課。写真が5枚。写真1、小鷹神社。写真2、こんぴら様と堀。写真3、昔の村松浜小学校正門付近、昭和45年。大正11年に平野家跡地に新設された木造校舎を昭和42年に新築したもの。平成14年に閉校。写真4、現在の村松浜小学校正門付近、令和7年。大正12年4月、寄付者山田照と刻まれた正門が今も残ります。奥に見えるのは新設の村松浜集落センター。写真5、風力発電と村松浜の海岸。写真終わり。